発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは西日本視察のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日11月17日は、今ワインツーリズム山梨のちょうど1日目が終わりかけている時間帯で、
そうだね、だからちょうど今酔っ払っていい雰囲気のところなのかな聞いてる人は、
そうで、今日17日の土曜日は勝沼の方の、
勝沼塩山かな、
塩山エリアで、で2日目の明日18日の日曜日は、山梨市、伊沢、甲府、あと海市と韮崎市が今回加わって、ゴミ醤油も、味噌屋なんですけど、ワインツーリズムの会場を実はした、やっています。でせっかくなので今回はワインツーリズムのエリアに入っていない南アルプス市のドメーヌヒデさんと、あと市川三郷町の楽園ぶどう酒醸造所さんが、ワインをね、
いや楽園さん出るのすごい珍しいみたいで、ざわついてたよ。
あ、そうなんだ。でゴミ醤油会場はそのワインツーリズムの参加者じゃない方もふらりと来て、ワンコインとか、キャッシュオンで飲めるようになっているので、もし気になる方、ドメーヌヒデさんと楽園ぶどう酒さんのワイン飲めますので、ゴミ醤油会場に遊びに来てください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク、
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は国産デニムの話。今日のゲストは岡山のデニム屋さん、エブリデニムの共同代表、山脇洋平さんと島田俊介さんです。今日はなんと兄弟で来てくれたので、それぞれまずお兄さんの方から自己紹介していただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。エブリデニム共同代表、兄の山脇洋平と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じくエブリデニム共同代表、弟の島田俊介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さすが兄弟なので、声がまるっきり一緒ですね。
そうなんです、そうね母親でも間違えるくらい、本当に。あと笑い方とかもね、めちゃめちゃ似てるって言われる。
今も2人とも腕組んで喋ってます
ね腕のね組み方が実は違うんです。
あ、そうなんですね。
僕が左手上なんで、
まあラジオで見えないんですけど逆だ
逆だ、聞き手です、聞き手
すごい。で、エブリデニムさんってちょっとどんなことをしてるのかっていうのをお話し聞きたいなと思うんですけれども、
はい、はい、
どちらに聞きましょう。
それはもう弟の方が
そうなんですね、は
い、じりとお話しさせていただくので、
はい、はい、普段は、僕が岡山にいて、弟の僕が岡山にいて、兄は東京にいるんですけど、岡山の、岡山中心に瀬戸内海エリアっていうのがすごくもうデニムを作る産地として有名で、そこの工場さんと一緒に、デニムを企画して、僕たちが販売してるっていう風な形になります、はい。
そう、なんか売り方がちょっと変わった売り方をしているじゃないですか、はい。
実は今日ね、この収録現場まで、キャンピングカーで来てるんですけど、今47都道府県、キャンピングカーで巡って、移動販売しようということで、毎月1週間を使って、もう全国いろんな各地に行って、週末イベントをして、そこで販売をしたりとか、基本的にお店を持っていなくて、もう本当にイベントに出させていただいて、そこで販売したりとか、そういうことをしてます。
今47都道府県で何件ぐらい巡られたんですか。
今23件目ですね。
じゃあ半分
ちょうど、ちょうどそうですね、
今回で3つ、
山梨、長野、新潟なので、 今回でちょうど半分いきます、
ね、ちょうど半分ですね。
そう、今日来れなかったあの発行デザイナーの小倉ひらくさんも今ちょうど47都道府県の発行を調べるっていう旅に出ていて、結構やっぱり47ってすごい数なので苦戦しているんですけど、
う
ん
う
ん、
そう、あと僕らね、あのキャンピングカーで移動しているので、うん、ちょっと沖縄と北海道どうしようかなみたいな、
あ
フェリーでちょっとね運んでもらって、うんうん、自分たちは飛行機で行こうかなみたいな、
じゃあ全部お店を持たずに自分たちでキャンピングカーで売り歩くっていうのと、はい、あとその岡山でのデニムって他のデニムと何が違うんですか、うんうん、
もうデニムの生地をそもそも国内で作ってるところが、うん、もう岡山とその広島の間のエリアぐらいしかなくって、うん、あのそれ以外はもうほぼ海外のものになるので、うん、そもそもデニム自体がそのエリアでしか作られてない、うん、国産のデニム自体が作られてないっていうのはありますね、
うん、でも別にその2人兄弟が生まれたお家がデニム屋さんだったわけとかではなく、
はい、
なぜ兄弟でデニム売ろうよって、はい、なったんですか。
そう、僕があの大学で2人とも出身は兵庫県なんですけど、うんうん、僕は大学で岡山にたまたま行って、うん、で、まあ、岡山がそういうデニムの製造が盛んだっていうことをその時に知って、うん、でこうたまたま現場を見るきっかけがあったんですけど、うん、それ見てなかなかこうデニムというか服を作ってる現場ってなかなか見ることが普段ないんですけど、うん、すごい職人さんが一本一本作ってたのがかっこいいなと思って、うん、すごいって単純に思ったのと、でもなんか話を聞いていくとなんかどんどんやっぱ海外に生産が行っちゃって、うんうん、なんか作ってる量も減ってて工場もどんどん潰れてるんだよねみたいなことを聞いたんですね、うん、それですごいなんかこうもったいないなというか、うんうん、せっかく見せていただいて自分がすごい感動したし何か自分にもできることがないかなっていうので、最初はもう工場もうひたすら取材して回るみたいなことを最初やっていて、で製品も一緒に作っていこうということで、
うん、
ブランドをなりました。
うーん、はい、うーん、このエブリデニムっていうのがもう商品のコンセプトというか、
そうですね、うん、はい、まあ、エブリデニムっていうブランドの名前2つの理由があって、うんうん、まあ、デニムって、まあ、ジーンズですね、うん、いわゆるもう世界で年間何十億本って消費されてるぐらい、うん、もう世界中の人が履いてる、うん、まあ、僕ら地球に着るって言って地球着って言ってるんですけど、うんうんうん、それぐらい世界で、まあ、愛用されている服で、まあ、いろんなこう年齢とか、ね、性別とか関係なくもう万人が着るものだよっていうので、うん、まあ、エブリバンから取ってエブリデニムっていうのと、もう一つはこう産地の中にいてもなかなかこう工場同士での連携であったりとか、うん、うまくいってない部分はやっぱり外から見てあって、うん、そこをもっとこう一緒に、まあ、作っている産地で盛り上げていこうっていうところの理由の2つがあって、エブリデニムっていう名前に、はい、してます。
でその連携って、
はい、
生地作るとこと、はい、縫うところが違うとかそういう連携なんですか、それともいろんな同じものを作ってるメーカーがあって横のつながりみたいな連携なんですか。
あ、両方ともあって、やっぱりブランドが間に入って全部コントロールするので工場さんって基本的に下請けの工場さんが多いので、まあ、生地工場さんは縫製工場さんのこと全然知らないし、縫製工場さんもその後加工するんですか、加工工場さんのことあんまり知らなかったりとか、もう自分たちはその部分だけやるみたいな、すごく分業制なんですね。
あ、そうなんですね。
でなかなかこう、まあ、言っても外から見たらジーンズっていう感じじゃないですか、製品っていう方向で見るので、なんかそこじゃない実は現場はなんかなかなか横のつながりがなかったり、もちろん同業同士の横のつながりは、はい、あんまりなかったりするんですけど、そういうところをもっとなんかこう外から見てもこうデニムの産地だって分かるように一緒にやっていきたいとか、うん、こうね、ワインツーリズムみたいに、うん、こうデニムのを作る現場をこう見れるツアーとかをもっとやっていきたいなと僕は思っているんですけど、
うん、はい、それツーリズムにしても楽しめるぐらいその色が違うんですか、そのなんていうんですか、そのキャラクターっていうかジーパンの。
そうですね、もう働いてる人の雰囲気も全然違いますし、工場の雰囲気は全然違いますね。それぞれ特色があって、うん、作ってるものも結構その分厚い生地を作るのが得意だったりとか。
こんなに厚いんですか。
あ、すいません、今
今ちょっと10センチぐらいですね。
これ多分壁断熱材みたいな。
いや、自分の厚さじゃない。見えてないと思ってすいません、
すいません、すいません、
油断しましたけど、はい、まあ、ちょっと厚手の、はい、生地を作るのが得意なところだったり、薄くてちょっと綺麗な、うんうん、まあ、
海外にも結構出すことが多いので、うん、ヨーロッパ向けが強いとか、
うん、へえ、日本産をそのさらに海外に出すっていうのも あるんですね。
ありますあります。
へえ、うん、
そんだけ質がいいってことですか。
そうですね、まあ、生地をこう何十メーターって作るんですけど、そこのこう品質ですね、いわゆるどこの生地をどうパーツ取っても同じクオリティだっていうのがすごく得意だったりとか、そういう部分あります。
もちろん今履いているのも、
はい、そうですね、
お二人が作った、なんかすごい見てるだけでも柔らかそうっていうんですか、
うんうんうん、おお、
すごい伸びるんですね。
はい、おー、違う製品。
あ、違う。すごい。
すいません。こっちは違う製品で、僕の方は伸びない。
伸びない方は一生懸命伸びちゃう。
そうそうそう、こっち伸びるなと思って。
僕の方は今めちゃめちゃストレッチのパンツ履いていて、
はい、
兄は横糸にシルクが入った
シルク
を着ています。
じゃあ失礼します。お、全然違う。
シルクが入るとどう違うんですか？は
い、もう履き心地が結構サラッとしていて、
はい、
涼しい、うん、
そっか、絹ってことです
か。そうですね、
あと光沢感とかですね、
肌触りがいい。
さっきその話してくれたのは、海外に出してるヨーロッパって言ったのはこういうような薄手の、まあ、高級感あるテキスタイルとかが、割とこういうのもなかなかまあ見なかったりすると思うんですけど、その岡山ものづくりに実際現地に足を運んでみるとこういうの作ってたりとかはしていて、ただまだ、うん、なかなかそんな広がっていってはないので、なんかそういうのを僕たちがもうちょっとその世の中に出していくっていうのをなんか協力できるのであれば、どんどん製品化していきたいなっていうような感じですね。
今回は山梨で受注会は予定は、
今回は長野でイベントをします。
山梨はまたこれが予告編で、
そうですね、また、うん、2人と一緒に、
はい、
うんうん、やりましょう。
ぜひ。
そうですね、私たちもまだその見たことしか今ないので、はい、ちょっと履かせてもらったりとかして、うん、そこでね、はい、いろいろ知ってからできたらいいなと思うので、
はい、
でね、じゃあ今回はまだその序章ということで、はいはい、
挨拶回り、
はい、挨拶回り、はい、じゃあなので山梨で受注会やる際はまたこのラジオで何かお知らせができたらいいななんて思いますので、はい、今日は岡山と東京からはるばるどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはデニム屋さんエブリデニムの共同代表山脇洋平さんと島田俊介さんでした。ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
高兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。とエブリデニムさんはこれからも、まあ、47都道府県残りの巡業が続いていくんですけれども、うん、
残り半分、
ね、ちょうど来週の11月24日と25日東京でイベントをやるそうで、
うんうん、
前ラジオにも出てもらったリスの藤本さんと一緒にデニムの受注会とトークイベントをするそうなので、もし気になる方はエブリデニムさんのホームページをチェックしてイベントも行ってみてください。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで過去の放送を聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミヒトシでした。
手前味噌ですみません、また来週。この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。